スキップカーズ姫スのポッドキャスト、アウェー。さあということで今日もですね、牛込柳町ラッキー餃子特集ということでね、アドマチック天国出れるかもね、牛込柳町
何もないもんね、
ない分出れるかもしれない。
荒木町の方に行くと結構いい店が多いらしい、
そう、だから荒木町はまずい、荒木町も山だから、ね、もう老舗もいっぱいある、そうそうそう、で荒木町はゲイバー発祥の地でも
あるじゃん。あ、そうなんですか。
そうそうそうそう、そこら辺の銀座と荒木町なんだよ確か、
あ、じゃあ、 あの街角スナップみたいなのがここでやれるならこう女性ノンパイトとか出れる、
うん、出れるかもしれない、
やりますよね、あの、まあ、あのマチック
店、ポトちゃんも出れるんだ。
あ、そうだ、うん、でもあの裏側の方に行くと結構ちょこちょこ隠れ家的な店はちょこちょこあるん
です
よ。
で、あの荒木町とかって出版社の人とか、
そうそう、あの、そういえば塚本がこの間、はい、3人で、男3人で来たんだけど、荒木町に、はい、スナックがあって、はい、そこちょっと会員制らしいんですけど、はい、ちょっと知り合いがいるんで行ってきますって言った。そしたら壁中に漫画家のサインを、ドークマンとか、
ドークマンね、
で
ドークマンってあの
花の
応援団ですよね。
で、
まあ、あともっと言えば暴力対象、
それは分かんない、
それと熱唱花座高校、お前熱唱花座高校読んで古い、あ、もう最高だと思わなかったらもうこの仕事やめた方がいい。
じゃあ読みます。
そのぐらいドークマンはで今なかなか買えねえんだよ、電子書籍で読んでも興奮できるの。ドークマンの過去の名作はね、復刻するべきな、もっとちゃんとした形で。
ドークマン先生は辞めちゃったんですか、漫画家。
やってるやってる、ドークマンプロ残ってるし、あのいわゆる週刊実話とかもう半分エロ本みたいな、はい、ああいうの中に何は探偵団とかそういう何は探偵者とかで、もう結局ネタは調和調和みたいなのが残ってるんだけど、
ね、なんかママは出版関係なんで、それで多分そういう漫画家さんたちとかが、
じゃあだけどドークマンはギャグ漫画よりもそっていうか熱唱アナザー高校もああ花の応援団の流れのちょっとギャグ漫画の始まる、うん、で実は暴力大賞も月刊少年チャンピオンね、暴力大賞は、うん、熱唱アナザー高校は少年チャンピオンで、暴力大賞も初めはちょっとギャグだし、うん、熱唱アナザー高校の初めはちょっとギャグなんだけど、うん、だんだんシリアスになってて、うん、って言って超面白くなっちゃう。だからこれは何のパターンかと一緒かっていうと、分かりやすく言うと
古谷実です。
違います、筋肉マンです。初め逆、ね、ね、だんだんマジモンで面白くなってくるっていうのはの流れは筋肉マンです。
筋肉マンまだやってるよね。
はい、
2世ですか。
3世
じゃないよ、
なんか新しいのやってるんですか。
違うの、筋肉マンの一部あるじゃない、それの続きやってる
の。スグルをそのままやってるってことですか。
え、マジ。
そうそうそう、それでいちいち昔脇役だった連中いるじゃん、スペシャルマンとかカナディアンマンとか。
あ、分かる分かる。
ちょっと微妙なやられキャラとしてこうなっていたのがすごい熱い戦いをして
る。僕、俺でも今筋肉マンでも感動しないな。
筋肉マン僕やっぱ世代ちょっと上なんですよね。
そうだ、そうでしょうね、我々が小学生ですから。
だから僕完全にドラゴンボール世代だった。
でも今のジャンプとかによくある、はい、敵が仲間になっていくとか、はい、トーナメントで上がっていくとか。
そう、でもそれを言うと、うん、もう昔からジャンプはそうで、もう元宮宏なので、うん、もう紅白銀次郎からそうなの。
まあ確かにそう
なの。それでドーンって上がっていって結果それでなんで元宮宏の漫画こんな受けたのかってことで、結果その分析した結果にジャンプシステムができる。
なるほど。だから僕それをやっぱちゃんとルーツを追わなきゃって小6ぐらいの時に思って、
小6で
で小6の時に出たんですよ、文庫版で筋肉版が出てくるんですよ、刊行されてくるんですよ、はいはい、で当時キャプテンとかプレイボールとか、
お前はいいの読んだよな、それは
文庫版で集めてるその流れで、あ、筋肉マンも来るんだって。
だからね、俺はね、お前が好きなのはそういうとこ、そういう若者がもっと増えなきゃいけない
。はい、一応のルーツ
をね、ジャンプって、はい、が未だにね、こう歴史に語り継がれる、はい、漫画界の古い漫画界の歴史が消されないのは、うん、キャプテンがあったから
なんですよ。そうなんですよ。あれってもうジョジョじゃないですか。あ、なんですか、その主人公がどんどんどんどん
こう、まあまあそうね、うん、南部じゃないけど、
なんかこう けど、
千葉哲也さんの息子さんね、千葉明夫さん、
はい、息子じゃないです、弟ですね。
で、あれなんだよね、あの一見するとすげえ下手くそな絵に見えるんだけど、あの人めちゃめちゃこだわり抜いてる人で、締め切りが全然守れない、うん、だそれぐらいこだわり抜いちゃう、もうストーリーからで、そういうことの生活で寝ないでそれをやっちゃったもんだから早くに死んじゃう。
で、あのね、お兄さんがコメントを残して出るんですよ、その文庫版でも。なんか何でもできるやつだったと、本当に勉強もスポーツも全てうちの家族では珍しく何でもできる彼は、漫画だけは唯一すごく不器用だったみたいなコメントがあって、はいはいはい、へーみたいな小6とかの、
あの兄さんスーパースターだから
ね、はい、
とか読んで、だって普通だったら千葉哲也の弟っていうだけで引くぜ、はい、それで新しい技を生み出すんだ、うん、キャプテンという、もう死ぬほどすごいよ、あの
漫画、あれはすごいです
ね。俺あれで泣かれるやつも絶好だからね俺はっきり言うけど野球全然好きじゃないじゃん、俺キャプテンは大好きだね、だキャプテンプレイボール、
だから僕もそうなんですよ、野球全然、野球やってるやつは何なのって思ってたんですけど、それでルールとか覚えてくるんですよ、ダンみたいな、それでもう面白いじゃねえかみたいになってくっていう、
もうね、やっぱその感情移入がいろんなやつにできるという意味
で、
ね、
ああ、そうなんですよ、
谷口から始まって丸山があり五十嵐があるっていうさ、はい、そのね流れなん
なんていうかこう親
本当で終わりだっけあれ、
ああそうだったから、
でも近藤も最初本当にやべえやつじゃないですか、
そう
キャプテンになった時に、ああこうやって成長していくんだみたいな、
またその中学野球っていうのがいいんだよね、
そう
高校とかじゃなくて、
しかもさやってることがでかくないんだよね
そうそうそう、
そのもう甲子園とかさ、ああいうだドカベみたいなさ、もう絵空事になっちゃうのもいいんだけど、俺もあれはあれで好きなんだよ、でドカベも柔道編しないやつはぶっ飛ばすと
思う、2巻ですよね
2巻まで2巻まで
です、あそうです、すいません本当にすみません、
でドカベンって映画になってるんだけど、東映漫画祭りで
飛び出てくるやつですか、あの漫画から、
そう漫画で飛び出てくるやつなんだけどドカベン、これを撮ったのがもう亡くなっちゃったけど、トラック野郎の名将鈴木、のりふみ、鈴木側文って言われてる人、この人天才、漫画を漫画で撮るから、もう本当素晴らしい、もうドカベン超傑作だから見れんなら見ろ、いわきがいわきだもん、
いわきはいわき、
魚食ってもうその骨だけにするあのいわきね、
はいはい、ちょっと魚なんか食ったことなかった
んで、ね、
サンマとかね、
ちょ勉強不足なんでちょっとそこら
辺超面白い
いわきだってボンボンだからね、
あそういう設定なんですか、
そうだよね、
いわき超ボン
ボンボン、
えなんでだからなんで葉っぱ食われて
るんですか、山田山田に家来てこんな貧乏人の飯なんか食えるかっつって山田んちで出されて魚だったらもう
サンマね、
まずいのまずいのって言うんだけどすっげえもうちょっとも残さないで嫌いに食べるっていう、
それ食ってる時って葉っぱ食べ入ってる、
葉っぱ加えてる
あれ多分パーツなんだもん
そうなんですね、
ドカベンもチョコじゃんね、ラ
ッキーの人とノマもだってボンボール、
あでもピアノやってるんですもんね、 そう
あの辺のすごいやつも全部映画になってる、
あそうそれでそういいっすか、それで筋肉マンは、うん、その流れで
もういいんだけどいやいいよ、それで、う
ん、いや筋肉マンの大体文庫版って2冊セットで出るんですよ、でその時に買ったのが買った集めてこうって思ったんですけど、 1,2 巻買って
違うなと思ったんだろう、
すごい思いました、何これって思いました、
あれね筋肉マンはそうなの、本当にそうなの、俺もなんじゃこらと思ったの、それが読み進んでいくうちに嘘みたいな面白くなって
る、超人タックリーグぐらいからちょっとヤバくなってる、本当に
だから本当にやめちゃってるんですよね、
読んでないの、
読んでないんですよ、
バカだな、面白いぞお前、高等向けを絵に描いたような面白さ、だからそれを言い始めると、その相手と相手その敵対する者同士が一人ずつ選手を選んで戦っていくっていうさ公式ってやっぱ山田風太郎なんですよ、だから もう山田風太郎にまでこう言及していくこのねインテリジェンス
まあでもあの
バジリスクだよ後の、
なるほどね、今で言うとその小田栄一郎、ワンピースの小田栄一郎がもうめちゃめちゃ影響を受けたって言ってますもんね、筋肉マン、ゆで卵は、
じゃあ読みなよ、
いや別にワンピースそこまでこうハマってないっていうのもあるんですけど、
ワンピースじゃないにしても筋肉マン読んべきだよ、
筋肉マンの初めのやつは読んだ方がいい、 の追っかけないでもいいからその後は。
なるほど。
2世とかまで行かなくていいんだけど、
もうとにかくバッファローマンの下りとか絶対知っといた方がいい。あとロビンマスクの顔が浮いてきて、ロビンマスク大丈夫だったのか
って
言
った
ら、
デビーってやつですよね。そこは知ってるんですよね。すげえ有名なシーンだから。
あとテリーマンと筋肉マンの確執、
へえ、
これもやばいんですよ。
あとテリーマンがあの超人トーナメントを降りるときね、新幹線止めて犬のために、あれもまた感動の、
あれ割と早い段階で、はい、
それね多分読んでるんですよ多分。
まだ2巻ぐらいじゃないそれって。
そんなん来る？
だから僕そのそうだ、新幹線止めるとかって、うん、
はそれって、あ、そうか、文庫だとあれか、
あと4巻分なんです多分。
あ、そうか、
4巻分ぐらいまで読んで、全然俺に響いてこない
って。その後なんて
俺もそこまではそうでもなかったの、うん、だから後からを好きになると前読んでってもう許せるって感じになってくる。
で、あのその小学校の時の500円とかってもう超大金なんですよ。超大金で2巻買ったらもう1000円なんですよ。
でかい。
もうこれこんなもんっていう当時の気持ちですよ。当時こんなもんに。
だって俺金曜は読んでるけど、みんな借りたか全部立ち読みだもん。
だそういう友達はいないわけですよ当時。そう、筋肉マンを追いかけようっていう友達は小学校の時に。でキャプテンとか。
それはキャプテン買った方がいいわ。
キャプテンずっと面白いのにって なったんですよ。
あ、まあ、確かにね。筋肉マンはほらジャンプとかで読んでて、うん、毎週1話ずつ読んでいく分には、ね、ついでだから読むっていうスタートじゃない。
なるほど。
でもだんだんやばく熱くなってくるんですよ。
それならもう今日から俺を買っちゃいますから。
今日から俺はね、
僕はやっぱ
あれもう俺ついていけなかった。
筋肉マン2000円、
う
ん、
そうね、
なら今日から俺は買っちゃいますから。
俺らはちょっとついていけなかったな、うん、あの辺だと俺湘南爆走族で終わりだ。
あー、わかる。
だから僕はあれも GTO から入ってる世代なんで。
GTO か。
あれ最初その前にあるんだっていう。
いやいやいや、でもね、吉田聡はすごいですよ。
あのね、吉田聡が本物だってわかるね、漫画がね、ジューンブライドなんですよ。
ジューンブライドね、
あれはやばい。
2巻、
いや今ね文庫でね2巻だから。そうだ、ね、上下とか、うん、でヤングサンデーの時は3巻。
そうだね、
男と女が同棲するって話なんだけど、これがねもうね文学的、
切ない。
もうね、あの島尾敏夫の死の時みたいな。
島尾さん出てきた。
本当にそんな感じ。
ジュンブライドね、
女の人の方が壊れていっちゃうんだよ。
へえ、あれがだからそういう作品では初めてじゃない、あの吉田さん書いてるの。どちらかっていうとそういう
ヤンキー漫画の元祖的な、その
主人公はやっぱり鬼ヤンキーなんだけど、その鬼ヤンキーと優等生の女の子みたいなのがひょんなことから同棲するんだけど、そこでいろいろって。
チャンピオンですか、マガジンですか、どこですか。
キング。
じゃあキング、
あれはヤングサンデー、ジュンブライド。
そうそうそう、
ね、湘南爆走族はキング。キング少年キングっていうのは昔あったんだよ、銀河鉄道999とか。
やべえ、何もわかんないですね。
まあ漫画は任せろ、はい、特に昭和漫画。そのキングから結構いろんなもの生まれてんだよ。でも
そうだ、俺好きな漫画でバイク漫画キリンっていうのが
ありますね。
あれもキングだから、
ね、あれ
キング
、
あ、もともと
ヤングキングね。だからそうだ、キリンはあれでしょ、牛島くんでしょ。
違う、
あの牛島くんじゃないっけ。
違う、あのね、春本さんっていうそういうバイクのことばっかり書いてる漫画家なんで。まああの、うん、
あれでもさ、牛島くん書いてた人さ、そういうの書いてたよね、バイクマン。いや、絶対そうだ。
俺、
え、そうだよ、キリン絶対牛島くんだよ。
違うでしょ、だって絵違うもん。
ちょ、マジマジ、
絵は違いますね、全然
違うよ。
え、でも絶対牛島くんの、
アシスタントとかやってたとか。
違う、絶対なんかあるはず、この書いてる。
マジで、
うん、
今調べてます、大人2人が。
真鍋翔平
でしょ。違う、春本翔平だ。
翔平違い
多分。
でも真鍋翔平絶対なんか書いてるはず、それっぽい。違った
か、春本翔平さんだから似てるんだよ。
それ間違いですか、多分
間違い。
俺が
君がね、
間違えた、あれだ、闇金牛島くんの前に俺スマグラっていう映画になったやつ読んで、
はいはいはい、スマグラね、
殺し屋が出てくるやつ、うん、あれ読んですげえ面白いなと思って、混ざった、ごめん。
謝るってなかなかないよ
ね。いや、間違いは認めるか。
大人になったよ。
あ、昔は認めてくれなかった。
認めない。それはずっとタルジャの勘違いだね。見してもそんなの認めねえって
。やばいやつね、それは。
そう、そんなことはないよ。それは言い過ぎだけど。そう、でもそうなんだよな。っていうか、何の話してたんだっけ。そ
もそも筋肉マンから始まったんだね。
筋肉マンの前に何の話してたんだっけ。
なんで筋肉マンの話になったんですか。
忘れちゃうんだよな、こうやって話してると。これが一番良くないんだ
よ。飛んでくからね。
なんで筋肉マン。え、漫画、漫画の話ですか。
漫画の話だったかな。多分これをちゃんと初めから聞いてる人が何言ってんの。
まあ3回目ぐらいになってる。結構ね、
まあ大体そんな
ことないから、はい、
僕本当にだからポッドキャストを聞いてて怖いですもん。あー、1週目はいいけど2週目3週目とか聞くの。
自分6本撮った時が一番やばいじゃない。
そうですよね。
うん、ぐちゃぐちゃだもん。
ぐちゃぐちゃですもんね。
これ本当アップするんですか、はい、みたいな。
なんかスキップカーズ今そのポッドキャストって言ってんのに、なんか全然知らない人が喋ってる。はい、
俺だから思いますもん。その自分の喋ってること聞いて、俺この人嫌いだなって思いますもん。なんかやだやだこの人みたいな。
なるほどね。
はい、すげえありますよ。
まあ、それもポッドキャストの良さ、まあ、
良さなんですかね。
だって
そう思うしかないじゃん。
ポッドキャスト聞いてる人をラジオの方に来てくんないもん、あんまし。
あ、それの前もね、今井さん言ってましたよね。
逆にラジオの人ってポッドキャスト聞かない。
あんま来ないね。だから不思議なもんで、その隔たりが何なのかよく分かんないもんね。
それなんかこの前なんかの時もそれ話してましたよね、今井さん。そのだから別物なんだみたいな。
そう、だから別物だからやめれないなと思って、逆に。そうそうそう、みんなにそれぞれの意見を聞いちゃうと、ああ、やっぱそうだな。ポッドキャストのゆるさと濃さってさ、やっぱあるじゃん。
はいはいはい、
誰がこれ喜ぶのか。それ別に気にしないでいいじゃん、別にポッドキャストだし。えらいマニアックになってるからさ。
そうですね。うん、寝る前に聞いてますとかね。
多い
人いますもんね。こんなの
聞いてどうするの。俺が稲村淳二の睡眠用の怪談話聞くのと同じ感覚聞かれて
る。そんなのあるんですか。
ある。今 YouTube すごいよ。
睡眠用、
うん、だから稲川淳二の階段が3時間半とか入ってるの。それをあれはねーって言って。
それってちょっと分かんないですけど、睡眠用って喋り手としてはどうなんですか。
でもこれ本当不思議なんだけど、下手くそな階段師のは消すよ。やっぱりその稲川淳二とかっていうのはやっぱもう和芸として完成されてるから、落語聞くのと一緒よ。落語は寝ちゃうじゃん。新潮さんの落語なんて寝れない時普通に聞いて、なんだお前、なんとかね、なんとかね、なんとかね、どうしたんだってんだい、ってもうそれだけ聞くだけでもスーッてこういけるじゃん。
僕はあの確かに僕はあのダウンタウンのフリートークを聞きながら寝てる時、
それが分かる。
あります。もうだから全部知ってるのに聞いて、最初は、うん、やっぱり面白いなって思いながらいつもやが寝てるみたいな
の
は確かに。
じゃあだからダウンタウンの特にガキの使いの初期のさ、うん、やっぱフリートークの凄さとさ、やっぱダウンタウンっていう人存在の凄さでもあるんだけど、うん、強いて松本人志の、うん、やっぱあのさ消えもんじゃないんだよ、うん、フリーで喋ってること。
本当ですね、
うん、でその
どんだけパターン作ってきたのって感じしちゃうんです
よ、ね、そうだからそれもう絶対無意識だと思うんだけど、俺フリートークっていう流れの中でとかラジオのダダ喋りもそうなんだけど、いわゆるダダ喋りってあれちゃんとした芸にしないと2回目3回目は聞けないの。
そうですね、
特に生は。だけどそこだよ、俺いつも自分が喋る時気をつけようと思って。例えば今はここで受けてなくても一つ入れたいとか、この言葉だけ、それは何で入れるのかって言ったら2回目聞いた時にここで引っかかるやつが絶対いるはずだっていうので入れる。だから喋っててそれは絶対意識する。だから自分がラジオとか撮って何回も聞いてたから。
ああなるほど、
うん、だから2回目3回目って聞いた時にだから一緒よ。だから今のその睡眠用で寝る前にフリートーク聞くのと一緒、はいはいはい、あれの感じでたけしさんとか聞いてても1回目全然聞かなかったのに2回目聞いた時にこれなんでこんな面白いんだろうとか、
うん、
でも多分そうやって感じられるやつみんないるんだよ、ね、きっと。だったらそこまで神経使って喋った方
がいい、うん、
それをやっぱすごい人にみんな感じる、鶴瓶さん、たけしさん、 松本人志、みんなそう、すごいやつ、まあ、だから滑れない話って誰が一番好きかなと思ったらやっぱ宮川大輔だと思う。
あれもでもいい話ですよね。もともと松本さんが大輔の話面白いからこれ番組したらどうしたらいいんだろうっつって始まった番組なんですもんね。
でもそれであの辺のくすぶってた人たちみんな救ったわけじゃん。
本当ですよね。もそうですよね。
そうですよね。だけど宮川大輔のすごいとこはきっちりした
やん。そうそう、荒いんですよね。辛いんですよね、でも笑っちゃうっていう。だからそれはなんかずれてないですよね。きっと松本さんが普段喋ってて別にそれをそのままやったらええねんっていう多分きっとことだったと思うんですけどね。
スカートやっぱりなんかジュニアと松本人志の違いみたいなのをすごい思っちゃう。ジュニアもすごい好きで、まあ、追っかけちゃう部分あるんだけど、やっぱカチッとしてんだよ。
まあまあ、はい、わかります。
だけど松本人志ってあんなにすごいくて一つ時代を作ってその確立してるのに自分の芸風が、でも未だグダグダできるでしょ。
あとだからそのはどういう言葉で言ったらいいかわかんないですけど、ちゃんと隙があるっていうか、うん、そのアイドルっぽさっていうか
何なんだろうね。
はい、
そのもうだからもう俺はこれでもう誰にも責められないぞっていう、うん、その風にしてないんだよね。
ジュニアさんは やっとここ何年かで愛嬌が出てきてそれで売れてきてると思うんですよね。昔もっと好きなく全部かっちり固めてたんですけど、そのでもそのかっちり固め具合がやっぱり出てるんじゃないですかね、どっかにっていう気はちょっとしますけどね。でもやっぱ抜いてるとこは抜いてるからめっちゃ多分売れてきてるんだというその素人的には思いますけど。
いやなんかわかるけど、はい、
というようなところで、
うん、そうですね、うん、さあというわけでですね、見事3本目も
見事
牛込柳町ラッキー餃子でお届けいたしました。皆さんぜひですね、牛込柳町ラッキー餃子いい店ですから、はい、多分ポッドキャスト聞きましたとか言えば何かしらのサービスが
いないですか、今太
郎さん、はい、ございますので、ぜひともよろしくお願いします。ということでスキップカービーバースのポッドキャスト、また来週、さよなら。